今朝はこの詩編の32編の1節から5節までを見ていきたいと思います。午後に通読の学びですね、30編から34編までを読んでいきたいと思います。ダビデが、この著者であるダビデがここで書いている内容は、私たちが基本的な必要として持っているもの、人間として生きていく上で根本的な必要ですね。それが罪の許しであります。で、人間は本質的に良心の呵責、その罪意識で苦しんでいます。自分が過去に犯したことについて、実はごまかすことが十分できるような些細なものであったかもしれない、他の人には知られていないといっても、心の中で一度犯したものについて後悔しているわけです。どうしてそういうふうになってしまったのかなと、やってしまったのかと。で、普段の生活では、普通に生活をしているんですけれども、何もないように動いているんですが、ふと何かがあるとそれを思い出してしまうわけなんですよね。過去にあったことの罪が思い起こされます。旧約聖書の中でエリアという人が、レバノンにいる、そのシドンにいるヤモメですね、子供が、男の子一人いるんですけども、で、もう食べ物がなくて、最後の、油と麦を、小麦粉を使ってですね、でそれで、死のうと思っていた時にエリアが現れて、その米、その壺ですね、そして油、これが尽きることはないとエリアが約束して、その通りになったんですね。死なずに済んだんですが、なんとその後に子供、男の子死んじゃったんですよ。で、それで女がエリアを責めたんですね。で、責めた言葉というのが、あなたは一体私にどのようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。その普段はその思っていないものなんですけれども、こういう不幸があったりすると、私の罪がとこう思い出してしまうわけなんです。で、それでこの根本的にある悩みについて、ダビデが、幸いなことよ、背きを許され罪を負われた人はここから解放されて、歓喜の声、喜びと叫びを上げているのがこの32編になるわけなんです。ダビデを苦しめていた罪の意識は、聖書をよく読んでいる人は思い出せる一大事件であります。彼は優れた王でありました。主を愛して、神を愛して、神に従っている、誰からも尊敬され愛されていた王であるにもかかわらず、聖書はそのダビデの頂点に行くような、その栄えている時にですね、一大事件を包み隠さず記しているんです。それは自分の部下の妻と姦淫の罪を犯し、そしてその部下、ウリアというんですけども、ウリアを殺したという罪です。スキャンダルですよ、一段スキャンダルですよ。アメリカで本当スキャンダルですけども、教会員を殺したという、自分の不倫を隠すためにですね、それ読んだ時に、 と思ったんだけれども、そのコメント欄にですね、現代にもダビデがいるって書いてあって、ああそうだったって。ダビデはそのぐらいの恐ろしい罪を犯したんですね。で、彼がその罪で悩んで苦しんでいたのをここで書き記していました。まあその話をですね、ちょっとさせていただきたいと思います。まあ、夕暮れに彼は起き上がったって書いてます。宮殿ですね、自分の宮殿を。で、屋上を歩いていました。で、実はですね、まだ戦いは終わっていなくて、アモン人、まあ、今のヨルダンですね、アモン人と戦っていて、アモン人が最後に自分たちの町ラバをに、まあ、その立てこもった。で、それを攻略するために将軍ヨアブが行っていたんです。ダビデはいつも前に出て戦っていたんですけれども、油断していたんでしょうかね。エルサレムに留まっていました。そして夕暮れに起き上がったっていうんですよ。かなり、まあ、怠けてたと思うんですよね。で、そこで屋上を見たら、屋上を歩いてたら、そこから、体を洗っている若い女性の裸が見えたわけなんです。で、そこで誰だかと調べさせたら、自分の部下ウリアの妻だと、ね、妻だって分かった時点で、まあ、やめなきゃダメですよね。まあ、そんな興味を持っていくっていうこともまずかったんですけども、まあ、そこでも完全にまずいわけですけども、使いを送ってですね、彼女を連れてきて寝たわけです。でもこれで終わりだと彼は思ってたと思うんですよね、ダビデは。ところが神様は許さなかった。妊娠したんですね。そこでダビデは罪をそこで悔い改めればよかったんですけども、ウリアを戦場から連れ出したんです。遠いですよ、結構。ヨルダンの今の首都ですよ、アンマンですね。そこからエルサレム、そこまで連れてきてですね、戻してきて食事をさせたんです、ね、一緒に飯食ったんです。そして、今日は自分の家に戻りなさいと、妻を楽しませなさいと、まあ、いうことをダビデが言ったら、なんと命令に従わなかったんです。そのエルサレムの門のところで他の家臣と一緒にそのまま服を着たまま、その戦士としての服を着たままですね、彼は寝たんですね。で、彼はすごい勇士ですよ。素晴らしい戦士、部下です。将軍が、ここに神の箱があってですね、エルサレムに神の箱があって、そして将軍が今戦っているのに、私が妻のところに行くことができますかと、でこう言ったんですよ。寝なかった。で、寝たらごまかせるでしょ。同じ時期にそういう、ね、赤ちゃんが生まれたって言ったら、ダビデとの間じゃなくて、そのウリアとの間 でごまかせるの、ごまかせないと。で、次の日も誘ってですね、今度お酒飲まして呼ばせたんですけども、戻らなかったんです。それでヨアブ、ヨアブ宛てに手紙を書いたんです。で、その、ラバと言いますけれども、そのアモン人がいるこのとこですね、城壁に近づいて最前線のところで戦いなさいと、そしてウリアだけを残して撤退しなさいと、で敵の手によって殺すようにさせると、それを実行しました。ウリア死にました。そしてバテシバは泣き悲しみましたが、ダビデがバテシバを自分の奥さんにしたんです。で、当時はこれはとってもいいことでした。自分の部下が死んでやもめになるということは、今のいわゆる女性が独り身になっているとは全然違います。今の女性は仕事がある、またはいろんな福祉のあれがありますよね。昔はないです。ですから部下のことを思って奥さんを、その女性を自分 その妻にするということは名誉なことであります。だから何事もなかったようにダビデは振る舞えたんですよね。本当に何も起こってなかったようにすることができたんです。ところが彼は内側では どういう状態だったかというと、3節と4節なんですよ。私は黙っていた時は一日中うめいて、私の骨は疲れ果てました。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りが乾ききったからです。ボロボロになった。でその9ヶ月ぐらい後です。主がダビデの友であって、また預言者であるナタンを使わしました。そしてナタンがダビデに例え話をしたんですね。例え話っていうか、実際になったような話として話しました。それは貧しい男がいて、金持ちの男がいて、貧しい男はメスの子牛、それを1頭を飼っていました。あの牛っていう話をするときですね、あのかなり高いっていうことを考えてください。だから車持ってるみたいな考えてください。車まで行かないけど、バイクとか分かんないけどね。で持ってて貧しいけれども、とってもその子牛をあの可愛がってですね、一緒にご飯食べて一緒に寝たって言ってんですね、書いたんですね。でその金持ちの男の方はたくさん持ってる羊と牛の群れを持ってるわけですけれども、旅人が来てもてなそうとしたと。でそしたら自分の家畜からではなく、その貧しい人の一頭の雌牛をほふって取り上げてですね、そして、食事を出したと。ダビデがこの話を聞いたときに、このような男は、羊か、ごめんなさい、羊でした、牛じゃないですね。このような男は死刑にすべきだと言ったんです。ナタンが、あなたがその男ですと言ったんです。そしてダビデは主の前にひれ伏してこう言いました。私は主に対して罪を犯しました。でナタンがそのすぐ後にこう言ったんです。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、罪を犯しましたと告白したときに、主もそれを許したと言ってくださった。その許しの宣言を聞いた幸いをここでダビデは話しているわけです。ですね、この五節に、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎を許されました。それで幸いなことよと一節にあるんですよ。幸いなことよ、その背きを許され、罪を負われた人は幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。幸いなことよという言葉から始まっています。人が幸いと感じるような時は、どのような時かなんですね。どうですか、誰かが結婚して披露宴でぜひ末永く幸せでいてくださいとこう祝福の言葉を述べるわけですよね。そういう時の幸い、幸せな家庭、環境の良い職場、学校で充実している、その状況によりけりのものであるわけですね。普通に使われる幸いは、けれども聖書の中で幸いという時は人に向けられています。こういう人は。でここでは背きを許され、罪を負われた人は、つまり内側、人の内側の心の状態、姿勢が幸いを決めていくということが分かるわけです。でその人が主なる神との間でどのような関係になっているかということで幸いが決まってくるということなんですね。で罪が残されているときに、罪意識があってまだ罪が許されてないというふうになっている時という人間の状態は、脅迫観念というか行動に駆られていきます。自分の罪の責めを何らかの行動によって代償 償おうとするわけなんです。だから仕事に取り掛かってみたりとか、誰あるいは良い行い、人に親切にしていこうであるとか、またはある人は遊びにふけっていこうとか、何らかの行動に駆り立てられていくわけなんです。しかし行いによっては罪意識を取り除くことはできない、償うことはできないんですよね。必要なのはその誰からも責められてないけど自分を責めているこの罪について罰することができて地獄に送ることもできる力と権威を持っている方から、権威者からあなたの罪は許されていると宣言を受けることです。で、そうなると今まで駆り立てていたものが全部過ぎ去って満足して平安が来るんですね。それがここで言っている幸いな人であります。で、ダビデがこの1節と2節で自分の犯した罪について3つの表現を使っています。一つは背き、一節の背きであります。背くというのはその神様の命令が何であるかを知っていながらそれでも背く、反逆する、反発するということですね。神がこのようにしなさいって語っているのに、いや私はこの道を選びますと、まあ、小さな子がねこれしなさいって言ってるのに、いやだってこう言ってるのと同じですね。分かりやすく言うと。でもう一つが罪であります。罪で、罪のもともとの意味は的を外すということです。アーチェリーとかダーツとかありますよね。的が外れると。でその的というのは神ご自身、神の栄光であります。ですから罪を犯すというのはどうなるかというと、自分が神と一緒にいるところから落ちちゃった、外れちゃった、その神の栄光に達しない、そのようになってしまっていることを話しています。そして3つ目がトガ、2節のトガです。トガというのはもう自分がダメになっちゃったっていうことですね。もう罰を受けるどうしようもない人間になっているという意味であります。でこの3つのその罪について3つの表現を使った罪について、今度は許されたという言葉を使っています。許されることにもこの3つの表現を使っている。1つ許す。許すって何でしょう。人を例えばこう許すときどうします。また許されたときどう感じるかな。ほっとしますね。借金帳消し、実は英語だとね forgive っていう言葉は帳消しとも訳されるんですよ、ね、その英語だと lift off っていうもともとの意味がねこう下ろすという意味になります。許すっていうのが負債が帳消しにされた。でもね、今度ね、負債を帳消しにする方、許す方って代価払ってるんですよ。例えば誰かが自分の家にこう損害を与えてですね、で被害者がその被害を請求しないと、許しますと、じゃあ自分で払うわけですよ。代価がなくなるということじゃなくて代価あるんですけども、代わりに支払うんですよね。これがあるときに許しが成立するわけです。誰がで人間の世界の中でもあるんですが、じゃあどこで人間はでも全部それができるかってできないですね。究極にしてくださった方がいて、それが神ご自身がご自分の子キリストによって命という代価を払って許しを備えてくださって設けてくださったわけです。でもう一つ目、罪を覆う、罪を覆われたとあります。これ罪を隠して見えなく、神からも見えなくするということになります。で 旧約時代の罪の許しの方法がこれなんですね。ちょっと知ってる方はもうよく知ってるわけですけども、ちょっと難しい話、知らない方は難しいですが、ヨムキプールという贖罪日と訳されているものですね。でその時にモーセのこの幕屋があってですね、この神様の聖所、この入っていくところがあって、一番奥のところが至聖所、清い中で最も清いところと、そこにですね、何が置かれているかといいますと、契約の箱というものが置かれています。この契約というのは10回ですね、あなたは、私以外に他の神があってはならない、10回の石の板が入っています。でその上に贖いの蓋というのが置かれているんです。で 金で全部作られます。でその蓋をこう蓋するわけですよね。でその蓋というのはケルビムという、その神の御座のところに仕えている天使がいて、そのケルビムがこう向かい合って礼拝している姿があるんです。その間から私は語ると神様が言われたんです。で年に1回大祭司が入ってって、その贖いの蓋のところに血を振りかけるんですよ。それによってイスラエルの罪が覆われたと、許されたということを表す。つまり10回があって、それを掟を破っているイスラエル人がいて、血によって、その蓋によって神さえも見ないようにしてくださっているというのが、もともとの罪を覆うという意味になるわけです。新約聖書はですね、覆うだけじゃないんですよ。こういう例えをある人が使いました。皆さんがレストランに行って、高級レストランに行きます。ちょっとスーツも着なければいけないのに、高級レストランに行った時に、なんと出てきた食事で、まあ、ワインかなんか分かんないけども、こぼしてしまった、ね、そこがもうテーブル の真っ白いところに汚してしまったと。で、すかさずウェイトレスが来てくださって、そして白いナプキンをその上に覆ってくれた。で、これが旧約聖書の罪の許しであると。新約は違うよってご説明。新約はその汚れたものそのものをクリーニングに出して、漂白してきれいにすることだよと、取り除くんです。取り除くんです。イエス様が流された血によって罪が覆われたのみならず、取り除かれたということです。そして3つ目が、お認めにならない。これがすごいですね。数えるとか見なすという意味です。会計の言葉です。会計の記録として残さないという意味があります。ですから神が自分を見ておられるときに、もはやその咎を見ておられない、数えていない、記録していないということで、新約聖書でこれをパウロが義と認められるという言葉で使っています。見なす、どうですか。まるで罪を犯したことのないもののように見てくださるんです。今罪意識で苦しんでいる方がおられるかもしれません。直視したくないかもしれない。で、その罪というのは本質的に死の恐れになっています。罰せられるという恐れです。その罰せられるという恐れは、地上で罰せられる、まあ実際にね、法律を犯したらそれもあるよ、ありますよ。それだけではなくて、いや、それ以上に死んだ後に神によって裁かれる、地獄に行くという恐れがあるかもしれません。事実、黙示録の20章に行いの書物が開かれて、自分の犯した罪が書き記されていて、それによって、ゲヘナ、火と硫黄に投げの池に投げ込まれると書いてあるんです。ところがその記録の書に書かれてないんです。え、ね、こういうのね、地上だとね、この世の中だと、なんか政治家がね、権力を持って警察の 記録のデータをですね抹消してくれてですね、それで無罪放免になるわけじゃないですか、けれどもそういう悪いことをしたんじゃないんです。神様、正当な方法で、さっき言ったようにご自分の御子キリストが罪を取り除いてくださったので、記録にさえ残っていないんです。いかがですか。幸いなことよ、幸いなことよ。ちょっと待ってください、私もうちょっと苦しまなきゃいけない。幸い、恵みなんですよ。子供みたいになってください。やった、嬉しい。泣いてください、喜んでください。苦しまなくていいです。で、ね、こういうふうな話をするとね、じゃあ何でもしていいんですか、許されるんだから。このように考える人はまだ分かってないです。神の子供になってません、新しく生まれてません。そのように発想になってしまう人は、主を恐れることは悪を憎むことであると聖書に書いてあります。罪に死んだ私たちが罪の中になお生きることができますかということなんです。なんで罪の中に戻ることを喜びとしてるんですかと。そうじゃないですよね。解放された人は罪の中から出たものであって、新しい命によって歩みたいと願っているわけですね。で、ダビデがこの罪を隠していた時のことをもう一度お読みします。この3節と4節ですが、私は黙っていた時に一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ。この聖書の表現ってすごいですよね。この罪を言わないで黙っている時のあの両親の呵責をここでこうやって言い表してるんですけど、骨髄ですよ、骨髄、骨骨です、乾ききったということであります。詩編の38編の3節にも同じことが書いてあります。あなたの憤りのため私の肉には完全なところがなく、私の罪のため私の骨には健全なところがありませんと。実は外側にこの肉体にも出てくるんですね。文字通りね、罪意識というのは私たちの心ともう蝕み、体にも現れてくるわけなんです。体全体が疲れ、内側がカラカラになってしまいます。一日中うめいているという言葉を使っています。罪というのはその時は楽しくさせるんです。ヘブルの11章の25節に儚い罪の楽しみって書いてあります。罪の楽しみはその時だけ、その後で一日中苦しめるものです。まあ、ちょうどこれは一時的なスリリングを味わうために無免許で車のスピードを上げた若者が、いや無免許じゃなくてもいいですね、免許を持ったばっかりの若者がですね、スピードを上げてですね、そしてどこかに衝突して一生涯そのベッドから立ち上がれない人になったと。本当に一時的なものであるにもかかわらず、それが後にずっと続くわけですね。一生後悔します。また若者が、若者というか世の中では結婚以外のその男女の関係を当たり前とみなすわけです。堅物だと言われますよね、結婚まで待ちなさいと言ったら。でも現実は違うんですよね。その一回のことによって性病であったりとか他のいろんなものが一生涯続くわけですよね。一時的なんですよ、罪って儚いんですよ。そして罪意識は先ほども少し話しましたが、人間を神経過敏な行動に駆り立てます。罪が本質的にはね、 罰せられなきゃいけないって思ってるんですよ。この罪を何とかして。でそうするとその意識が潜在的にあるので、理性的ではない、合理的ではない行動を起こすんですね。あえて自分が罰を受けるように自分を仕向けていってしまうんです。問題行動を起こすこともよく見るますよね。はっきり分かりますよね、問題行動を起こす。で、あえてそういう罰を受けてそれを解消しようとする。で、大人もあるんですね。で、聖書の中ではパウロです。改心する前のパウロ、彼は恐ろしい行動に出ました。クリスチャンたちを殴り倒す、殺してたかもしれません。今のテロリストですよ、簡単に言うと。そしていつからかというと、ステパノという人がイエス様を証しした後です。で、彼は石打ちで殺されました。その後でもう気が狂ったような迫害者となったんです。で、そのパウロにイエス様が現れてこう言いました。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。で、これね、濃厚の、これ聞いてる人はね、分かるんですよ。牛ね、こう耕すときに使うときに聞き分けのない牛がいるんですよね。で、でトゲのついた棒とか棒があってね、これトゲっていうのはこの本当に先端がこう尖っているものをこう足の後ろの方に持ってくるわけですよ。ですね。そして抵抗すればするほど刺さるんですね、こうやって。だから抵抗しないでちゃんと従っていれば全然痛くないんです。でも抵抗すればするほど痛くなっちゃうんです。で、パウロは分かってた。イエスがキリストであること、ステパノの説教によって分かったんです。それに抵抗するために迫害者となってたんですね。で、これをダビデが重い神の御手だって言ってるんですね。この4節で、御手が私の上に重くのしかかっていると。神はいじめてるんじゃないです。逆に愛してるんです。私たちをとっても愛しているので、罪の中で滅びることを望んでおられません。だから罪を捨てることができるように惨めな思いにさせてくださるわけなんです。これが神の思い見てです。罪を犯したときにそこでそのまま楽しんで滅んでいくことを神は望まれない、惨めな思いにさせるわけです。そこで罪の告白です。私は私の罪を、自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。罪の許しを得るのが罪を、この咎を隠さない、言い表すということであります。箴言の28節の13節に、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。罪を言い表すって難しいですよね。自分のプライド、自尊心がありますから、すごく簡単な言葉を言いづらいです。私は間違ってました、悪かった。大体こうなります。私は悪かったです、でもこうこうこうだからでもがつくんです。罪を告白するとは、自分のしたことについて他の誰のせいにもしないことなんですよ。で、罪を隠すとそれがね、雪だるま式になっていきます。ダビデがそうでした。姦淫の罪を隠したことによって殺人の罪へと発展したんです。いつかそこでこう明らかにすれば、そこでストップがかかるんですけれども、罪を隠せば隠すほどもっと大きな罪を犯していくと。で、どこかの時点で自分のプライドを捨てる必要があります。 で、で大事なのはそうすると全ての罪から許されるというのが聖書の約束です。第一ヨハネの一章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めます。でもう一つですね、興味深いことが仲介、ある仲介に書いてありました。隠すという言葉が実は2つあります。2つっていうのはその2つ、2回出てきています。罪を覆われたっていうのを一節見てください。これも隠すなんです、本当の意味でね、その訳すことができます。神によって罪を隠された人は幸いなんです。自分で罪を隠すと3節4節のように惨めになる、苦しむんです。同じ隠すんですけれども、自分が隠しているときは苦しくなって、神に隠していただくときには幸いなんですよ。人間の世界では罪を自白するというのは取調べ室の自白みたいに感じるんですが、あと許しのない社会ですね、私たち生きている社会、言うと責められるじゃないですか。どうですか、ね、今も最近 ある有名な新聞社がもうボコボコにされてますけれども、なんか公式に謝罪するとボコボコが始まりますよね。神違うんですよ。神は許すと包んでなくしてしまってくださる。あ、許す、自分が言うと、話すとなんですね。そして気づいていただきたい言葉が、ね、もう一つあってね、するとっていう言葉、この5節の最後の行、すると、すぐにって言い換えてもいいです。ダビデが私は主に対して罪を犯したと言ったら、すぐにナタンが主もあなたのその罪を見過ごしてくださったと。これが神の許しです。イザヤ書の一章の18節にはこう書いてあります。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、火っていうのはあの黒い黒ずんだ赤ですね、火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。罪の許しを聞くと私たちは少しずつ許されるって思うんですよね。100罪を犯すと初めに罪の告白をしました、10は許されたんだけど残りの90は残されてるから、それをね、苦行によってね、あの罪ほどろしをしていって、かろうじて天国に入れるかなって思っちゃうんです。これ完全に間違った考えです。全ての罪からの清めなんです。一切合切を許してくださり、清めてくださるんです。許しって完全じゃなきゃダメなの。完全だから許しなんです。少し残したの許しですか？ごめん、罪を犯してしまった、許してくれるって言った時に、うん、いいよ許すよ、まあここの部分はまだだけどねって言われたら許しにならないんです。ペテロがイエス様に、ある人が私に罪を犯したらどれだけ許せばいいですか、7回ですかってこう言ったんですね。まあ結構ちょっとね、こう自慢して言ったんじゃないかな、7回、まあ、7回まで私許せますよみたいな、ね、ところがイエス様が7回ではなくて7回の70倍と言います。もうね、クリスチャンになるってすごいことですよ皆さん。完全に人間的なその良さっていうのはもう全部吹っ飛ばされる爆弾のように、自分を完全に否定しなきゃいけない、捨てなきゃいけない。その代わり神の力なんです。神の力なんです。7の70までできようがないでしょ。でその後にイエス様が例えを言うんですよ。何兆円みたいな大借金をしている主人がですね、しもべを許すんですよ、帳消しにしてくれるんですよ。もうありえない話でしょ。 ところがそのしもべは仲間のしもべにね、なんか数万円のね貸しを作ってるんですよ。それ許さないんですよ。それでそれ聞いたね主人がね、その何兆円の許した主人が、もうダメだこれやって感じで、また牢屋に入れるんですよね。神の力なんです。完全に許す、その7の70倍何兆円の借金を許すことができしてくださったのが神であられて、そして私たちがその許しを持って聖霊の力によって他の人を完全に許していくことができるわけなんですね。罪の責めを今持っておられる方はどうか主の前に出てきてください。こんなことを何でやってしまったのか、何で言ってしまったのか、後悔してもしきれないことがある。思いがいつもよみがえって自分を苦しめているかもしれない。主の前に出てください。その時に繕わないでください。さっきの32編の2節でね、私ね話さなかった言葉があって、心に欺きのなかったその人はって言うんです。そのまま出てってください。欺かないでください。泣いてください。そしたらダビデと同じように救いの喜びで、救いの歓声が聞こえてきます。自分がそのもう天使が周りで大歓声を上げているような歓声を皆さんも聞くことができます。子供のように泣いてください。喜んでください。へりくだったもの、貧しくなったもの、悩んでいるもの、このものが神様はお前は正しいと言ってくださる。罪を認めないとしてくださいます。ではお祈りしたいですが、皆さん目をつむってください。そして、1分ほどですね、ぜひ今主の前に出てください。お祈りしてください。そして自分の罪を言い表してください。で、その後で私がお祈りいたします。お祈りします。お父様、罪を許してくださったことをありがとうございます。イエス様の流された血によって雪よりも白くしてくださったことをありがとうございます。あなたが真っ白にしてくださったことをありがとうございます。あなたの子供として受け入れてくださったことを感謝いたします。その犯した罪を思い起こし去らないことをありがとうございます。主、この子供のようにされた真っ白な中であなたをただ感謝いたします。あなたのところにとどまりたいです。いつまでもこの麗しさを眺めて思いにふけっていたいです。罪を許してくださった方、あなたの皆を褒めたたえます。ここにいる愛する兄弟姉妹と共に、私たちが罪許された罪人として共に生きることができますよう、また互いに許し合いますよう導いてください。感謝してすべて栄光をあなたにお返しして、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。